特集、人と関わる、地域と関わる、市民活動で見つけた私の生きがい。好きなこと、興味があって始めたことで、人が喜んでくれて嬉しかった。自分が困った体験をして、助けてもらったから、次は誰かを助けたいと思った。きっかけは人それぞれですが、市民活動が自分の生きがいにつながり、そして周りの人の笑顔につながることがあります。一歩踏み出して興味のあることから始めてみませんか。今回紹介するのは市民活動団体の方々です。市民活動とは、より良い街づくりのために市民が中心となって自発的に継続的に行う非営利の活動のことです。活動の形は様々で、個人やサークル、企業、NPO、特定非営利活動団体などがあります。より良い街づくりを行うには、行政の力や制度だけでは行き届きません。自分たちの住む地域を自分たちで良くしていこうという思いで取り組む活動が、街づくりの大きな柱となります。地域のためにという思いも大切ですが、まずは自分が楽しむことも大切です。自分の笑顔が結果的に地域の人の笑顔につながることで、生きがいを感じられるかもしれません。市民活動が生きがいに。現在、社会福祉協議会の職員として働きながら、南紀子どもステーションのほか、さまざまな市民活動団体に所属している影智子さんにお話を伺いました。影さんは市民活動センターのセンター長でもあり、日々市民活動のサポートも行っています。私の原点、中学生の時にクラスメートの中に発達障害のある子がいました。ですが、周りの同級生はそのことに気づいていませんでした。その子は人との関わりが上手ではなかったのですが、私はそのことに気づいていながら深く関わることができず、周りの同級生にそのことを相談することもできませんでした。そのことが私の中で後悔としてずっと残っていました。その思いが今、さまざまな活動を通して子どもや障害のある方へのサポートをはじめ、地域のために活動していることにつながっています。自由で創造的な活動。市民活動は、新しい仕組み作りにつながることもある創造的な活動です。すでにある仕組みや発想にとらわれず、人々にとって何が必要とされているかを考えて実施することができます。特別な知識や技術が身についていなくても大丈夫です。自分が好きなこと、得意なことを活かせるものが必ずあります。市民一人一人が地域を支える。地域のことは全部行政がしてくれるでは、地域は良くなりません。行政の力や制度ではできない部分というのはたくさんあります。ともしび UI ヘルプの会という団体では、介護保険制度だけでは行き届かない部分のサポートをしています。例えば窓拭きや庭の草取りなど、日常のこまごまとしたことをしています。子どもの成長が生きがい。私が理事長を務める南紀子どもステーションでは、ファミリーサポートセンターキッズパークを軸に子育て支援を進めるとともに、子どもたちがさまざまな体験を通して豊かな心や生き抜く力を育む活動もしています。その活動の一つに、小学生から高校生までが所属するナンステソーラン団があります。ナンステソーラン団では、弁慶祭りなど地域の祭りに参加するほか、老人ホームや福祉施設へ行って入所されている皆さんにソーラン踊りを披露することもあります。子どもたちの踊りをとても楽しみにしてくれていて、 嬉しくて涙を流す方もいらっしゃいます。そしてソーラン団の活動がきっかけとなって、子どもたちの中には福祉や教育の仕事に就く子が多くいます。人のために何かをしたい、笑顔にしたいという思いを持っているんだと思います。子どもたちの成長が見られることも、地域の方の笑顔が見られることも、私の生きがいとなっています。子どもを大切にし、みんなが助け合える地域にしたいです。好きで始めたこと、誰かを救いたくて始めたこと、きっかけは様々ですが、その活動がいつしか自分のためだけではなく、家族や地域の笑顔につながっています。市内を中心に活動されている4団体を紹介します。ともしび UI ヘルプの会、酒井太陽さん。経験がなくても大丈夫。この活動を始めて約30年、社会福祉協議会で会員の募集をしていることを知り、当時は子育てが終わって時間があったので行ってみることにしました。私はずっと専業主婦だったので、外で働いたことがなく、何もわからない状態でしたが、きっちりと研修を受けさせてもらいました。家事援助の内容は、買い物、掃除、食事などの身の回りのことです。利用されるのは高齢者や障害者のほか、妊婦でつわりがひどくて家事ができない方などもいます。私が家族のような存在に。約2年の付き合いになる松本さんは現在90歳、近くに家族がいない一人暮らしの方です。ヘルパーさんとは日時をずらして毎週2回お世話をしています。買い物に行ったり、お昼ご飯を作ったりします。自分が家族のような気持ちで何気ない会話を楽しんでいます。本人や家族が喜んでくれることがやりがいにつながっています。私は現在82歳。ここまで元気にいられるのはこの活動のおかげです。ともしび UI ヘルプの会は、高齢者や障害者の家事援助をする住民参加型在宅福祉サービスを行っています。お問い合わせは電話番号0739-248329、田辺市社会福祉協議会までお願いします。避難白梅会、福田和美さん、岡畑康江さん。苦しんだ経験から、避難白梅会はアルコール依存症に苦しむ家族を救うために立ち上げた団体です。私たちの夫もアルコール依存症でした。本人だけでなく、私たち家族も巻き込み、大変な思いをしてきました。アルコール依存症は死に至る場合もある怖い病気です。毎日飲み続ければ、誰もが陥る可能性があります。アルコール依存症に苦しむ家族の気持ちを、誰よりも理解している私たちが、一人でも多くの方を救いたいという気持ちで活動を続けています。仲間と分かち合う場所。白梅会には、私たちのようにアルコール依存症に苦しむ家族が来ています。週に1回集まり、参加者それぞれが苦しかった思いを吐き出して気持ちを楽にしてもらっています。中には話をしながら涙を流す方もいます。決して恥ずかしいことではありません。一人で苦しまないでください。勇気を出して、誰にも言えなかったこと、辛かったこと、苦しかったことを話しに来てください。私たちはこの活動そのものが生きがいであり、命がけで取り組んでいます。私たちは仲間です。避難白梅会は、アルコール依存症に苦しむ家族を救うため、相談活動を行っています。毎週木曜日午後7時半から午後9時に 市民総合センターで活動しています。お問い合わせは090-1487-1115、避難白梅会福田さんまでお願いします。南紀子どもステーションキッズ防災クラブ安田さん、きっかけはハザードマップ。小学生の娘が学校でもらってきたキッズ防災クラブの行事案内、市から配布されたハザードマップを見て、自分が住んでいる地域が津波の浸水域にあることを知っていたので、防災について学んでおかないとと思い、娘を連れて参加しました。影さんとはキッズ防災クラブや町内会の防災訓練を通して出会い、話をするうちに防災意識が高まっていきました。キッズ防災クラブでは、さまざまな体験を通して災害時に必要な知識を楽しく学べます。例えば災害時のトイレ、避難施設など、避難した時にトイレはひどく汚かったりします。段ボールで防災用品入れにもなるトイレを作りました。家族で防災を。私自身、今まで以上に防災のことを勉強するようになりましたし、一人でいるときはここへ逃げてなど、娘と防災の話をすることが増えました。このような体験をもっと多くの子どもたちにしてもらいたいと思い、去年スタッフに加わりました。みんなで地域ぐるみで助け合っていきたいと思います。私もさらに皆さんと一緒に知識をつけていきたいです。キッズ防災クラブでは、災害発生時に子どもが自分自身で命を守ることができるように、さまざまな体験を通して親子で一緒に学んでいます。お問い合わせは0739-250523、南紀子どもステーションまでお願いします。一伊賀の会、竹中清さん。一人の先生との出会い。一伊賀の会を立ち上げてから25年、私は妻と一緒に立ち上げ時から携わっています。会員は約300名で、市内だけではなく全国各地にいます。みんな自然に関心がある方ばかりで、遠方の方も何年かに1回は田辺市に来て一緒に食事をしています。私の仕事は林業関係ではなく書店。自然に関心を持ったのは、水方熊楠賞をはじめさまざまな賞を受賞されている子後藤新先生との出会いです。熊野の森のことや自然の大切さを教えてもらいました。楽しくて仕方がない。魅力が詰まった山、植樹活動だけでなく生き物や植物などさまざまなことに興味が湧いてきます。キノコを取りに行ったり、鳥や昆虫を観察しに行ったりもします。今はこの活動を通して山に行くことが楽しくて生きがいとなっています。山づくりをしっかりしないと、川の水の減少や生き物が生活できなくなったり、地球温暖化が進んだりするので、これからも元気なうちは継続していきます。一伊賀市の会は、森林の保全や熊野の森の大切さを伝えるために植樹活動などを行っています。お問い合わせは090-6911-3216、一伊賀市の会事務局までお願いします。ボランティアをしてみたら、いろんな気持ちが湧いてきた。まずは友達と誘い合って、いつでもどこでも活動できるボランティアから参加してみてはどうでしょうか。今回は田津の交差点で行われたボランティアの参加者にお話を伺いました。 中学生、高校生66人が参加し、花の手入れをしました。このボランティアは、NPO 花つぼみを中心に30年以上続けられています。柳田美和さん、紀藤美代さん、友達と一緒に参加しました。花壇をきれいにしていくのはとてもやりがいがあります。みんなで街を花いっぱいにする活動を続けていきたいし、未来につなげていきたいです。下野大和さん、ボランティアに興味があり、学校で募集していたのを見て参加しました。街を自分の手できれいにしているって思うと気持ちいいです。岡本あゆなさん、那須若菜さん、お花のボランティアって楽しそうと思ったのがきっかけでした。最初は思ったよりしんどかったけど、花壇がきれいになっていくのはやりがいがあり、何回も参加しています。普段お花に興味がない人でも、花に興味を持ってくれたら嬉しいです。ボランティア活動をより良くするために、挨拶が基本。気持ちいい挨拶、自己紹介ができると、お互いの距離が縮まり、信頼感がアップします。相談する。仲間やたくさんの人に相談しながら、力を借りながら、広い視野で考えていくと、より良い活動につながります。自分のペースで続けていくと、たくさんの発見や喜び、充実感が味わえるもの。無理をせず、自分に合ったペースで長く続ける計画を。責任を持って。自分の行動には責任が伴います。約束、ルールは必ず守り、個人情報の取り扱いには気をつけましょう。市民活動センターは応援します。活動に参加したい方へ、センターに登録されたいろいろな分野の活動団体を紹介します。令和5年3月15日現在では187団体あります。高齢者、障害者を対象とした活動では、一人暮らしの見守り、訪問活動、手話、朗読、家事援助、ヘルパーなどがあります。子供や青少年を対象とした活動では、レクリエーション活動、電話相談、子育て支援、絵本の読み聞かせなどがあります。まちづくりの活動では、防災、町内会、花壇などがあります。自然や環境を守るための活動では、清掃、植樹、動物保護、リサイクルなどがあります。活動されている団体を支援します。自由に使える印刷機やパソコンを設置しています。活動や助成に関する情報を提供しています。団体同士の交流会を行っています。NPO 法人設立、ボランティア団体の立ち上げ、補助金・助成金、行政への協力依頼などの相談をお聞きします。お問い合わせは、市民総合センター2階にある田辺市市民活動センターまでお願いします。時間は午前9時から午後6時。休館日は第3土曜日、 毎週日曜、月曜、祝日です。電話番号は0739-26-9833 です。一歩踏み出そう。新しい自分を発見。活動を通じて様々な体験をしたり、人や社会、自分について新しく気づくことがあったり、知識や技術を学ぶことができる。人とのつながりが広がる。新しい出会いがあり、協力し合うことで人とのつながりを広げることができる。視野が広がる。さまざまな価値観を持った人たちから、普段の生活だけでは経験できない別の視点を学ぶことができる。自分の人生を豊かにする、こういう経験してみませんか？